4ページ特集、安中中宿の糸あやつり灯籠人形、24年ぶり復活。300年以上伝わる灯籠人形、中宿地区に伝わる灯籠人形は、江戸前期の明暦2、3年頃、1656から57年頃、地域の農民芸能として始まったと言われ、かつては地元神社の例祭の前後に上演されていた宮殿で継承される人形芝居です。人形の胴体の中に回転するカンテラ、小さいランプをつけて光らせ、糸で操るのが特徴です。人形は竹ひごを骨組みにして和紙を貼り、ろうで縁取りした線画に絵の具で模様を描いた衣装を上から着せます。上演のたびに練習、本番、予備用にそれぞれ3体を新しく作るため、とても手間がかかります。熟練の技とチームワーク、人形には何本もの糸が取り付けられ、それを天井のかまちに通してから下ろし、舞台床下の奈落にいる操り手が動かします。糸操り人形の多くは、人形の上から操り手が糸を動かすのに対し、灯籠人形のように下から操る例はほとんどなく、とても珍しいものです。人形の操作は一人ではなく複数人で行います。いずれの演目も直接ではなく、上を見ながら間接的に行うため、熟練の技術とチームワークが必要です。また人形だけでなく、背景の転換も糸で行います。奈落から操る希代の人形芝居、24年ぶりの復活公演。かつて中宿の農家の長男だけが演じることを許されたという灯籠人形、幕末から明治、昭和の初め頃までは何回か上演されていましたが、昭和4年1929年を最後に途絶え、記録も少ないため次第に忘れられていきました。万博や海外にも出展。昭和28年、地域の旧家で人形が見つかったのを機に、3年後には地区全戸が対象の保存会が結成され、久々に公演されました。その後、東京国立劇場や大阪万博での公演、ドイツのミュンヘン人形博物館などへの人形出展などを経て、類例のない独特な民族芸能として、昭和52年には国の重要無形民族文化財に指定されました。しかし後継者不足などから、平成13年2001年の市文化センターで演じたのを最後に、本格的な公演は中断しています。灯籠人形の火は消さない。前回の公演から24年が経ち、当時の様子を知る人も少なくなり、灯籠人形の伝承を危ぶむ声が大きくなってきました。中宿から灯籠人形の火は消さない、その思いから保存会は、人形作りや地元の祭りでのミニ公演を少しずつ続けてきました。そして今、中宿糸操り灯籠人形保存会はいよいよ復活を目指し、1年以上前から毎週のように人形制作や操作の練習に取り組んできました。今回は11月の公演に向けた保存会の活動を紹介します。灯籠人形の作り方、材料は主に竹と 和紙です。顔と手足には木の型があり、そこに和紙を貼り重ねて作ります。和紙は埼玉県小川町のものを使います。胴体や腕などは竹ひごと針金で骨組みを作り、上から和紙を貼り付けます。人形の質感にもこだわりがあります。和紙を粗く揉めば硬く、細かく揉めばちりめんのような柔らかい風合いになるといいます。衣装などの模様はろうを溶かしたもので縁取りし、人形の種類に合わせて色付けをします。昔は日本画で使われる岩絵の具で描いていました。一般的な絵の具だと色が濃すぎて人形の中の光がうまく透き通って見えないため、今は染料を使っています。人形の中の明かりはかつて屋外で上映していた頃は油を入れて火を灯す小さなカンテラでした。やがて屋内で上演することが多くなったため、今は豆電球などを使っています。今も昔も灯籠人形は練習と本番、そして予備用の3体を用意します。これは体の中に火のついたカンテラを入れるため、もし公演中に燃えてもすぐ交換できるようにという理由に基づく伝統です。また背景も人形と同じように和紙で描かれ、後ろから光を当てることで絵を浮かび上がらせます。背景にも糸がしつけられ、操り手が動かすことで上下したり裏返したりして芝居の場面を転換します。人形作りには経験者の知識が欠かせません。若い保存会メンバーたちは過去の公演に携わったベテランのアドバイスを聞き、保管されている人形や公演の記録を何度も見直しながら少しずつ人形作りを進めていきます。4ページには奈落から人形を操っている人たちの姿、4ページと5ページには人形の制作風景が載っています。灯籠人形の操り方。人形制作の次は操り方の練習が始まります。昔は中軸の4つの地区で人形作りから操作まで分隊が決まっていましたが、今は一緒に行っています。人形の手足、頭につけた糸は舞台天井から吊るした釜地の穴に通してから下げ、舞台下の奈落にいる操り手たちが協力して動かします。人形の操作は複数人で行い、多いものでは8人で20本近い糸を操ります。引っ張り合いにならないよう互いに息を合わせてタイミングを測ります。横に動かす場合は舞台上にワイヤーを張り引っ張ります。一人では演じられない灯籠人形、それぞれの操り手が思った通りに人形を動かせるようになるまで練習は公演直前まで続きます。公演に欠かせないお囃子、灯籠人形には人形だけでなく場面を盛り上げる軽快なお囃子も欠かせません。中軸の子どもたちは保存会の大人の指導のもと、夏休み前から笛と太鼓の練習を続けています。小さい頃からメロディーに親しみ覚えることで、伝統とともに地域の誇りも次世代に伝わっていきます。お囃子は10月に行われる地区のお祭りで人形を乗せた出汁の上で披露します。写真が4点、3点は人形を操る練習、1点 お囃子をの練習をしている子どもたちの写真が載っています。
灯籠人形の演目、今も伝えられるのは4種類ですが、昔は他の演目もあったと言われます。1、三番叟、烏帽子をかぶり紫色の袴と背中に太陽の絵がある羽織を着て、手には鈴と扇を持ち、手足を上げながらゆっくりと舞います。五穀豊穣などを願い最初に演じられます。2、俵小僧力自慢、赤いズボンと派手な上着を着て紅白の鉢巻きを巻いた外国風の人形が俵の上に立ち、俵を持ち上げたり逆立ちしたりします。紙の俵を重そうに持ち上げる様子は糸操りの面白さを伝えます。3、曲馬かご抜け、左手に手綱、右手に傘を持った若武者の人形が白馬にまたがり、かごの前まで行ったり来たりしながら、最後は姿勢をかがめて狭いかごの中を一気に駆け抜けます。息の合った巧みな糸操りはまさに曲芸です。4、安珍清姫、能や歌舞伎などで有名な娘道成寺の一節、旅の僧安珍に思いを寄せた清姫が騙されたと知り、蛇に姿を変えて追いかけるという話です。2体の人形が緩急をつけながら上下左右に動く様子は観客を引き込みます。それぞれの演目に登場する人形の写真が載っています。初心に帰りしっかり演じたい、中宿糸操り灯籠人形保存会会長須藤はじめさん。地元区長で保存会会長の須藤さんも24年前の公演に出演した一人、曽祖父の代から灯籠人形に携わっているそうです。前回の経験者や人形の作り方や動かし方を覚えている人も少なくなってきたが、ここで再び途絶えさせるわけにはいかないと言います。復活公演を目前に、後で後悔しないように基本的なことをしっかりやりたい、初心に立ち返り新たなスタートを切る気持ちで臨みたいと意気込みを語ってくれました。須藤はじめさんと人形の写真が載っています。世代を超えて受け継がれてきた灯籠人形、その技を時代につなぐ復活の幕がもうすぐ上がります。その瞬間を見てみませんか。国指定重要無形民俗文化財、中宿の糸操り灯籠人形、11月15日土曜日午後2時、午後5時、会場、中宿公民館、中宿 1-8-6。 なお、雨天の場合、16日日曜に順延、16日が雨天の場合は中止。車でお越しの際は、群馬県安中総合射撃場、中宿2003、南側河川敷に停めてください。問い合わせ先、電話 070-6455-1988、事務局、日中のみ